ジオもっこもこパレード。
5回始まりました。もうダラプロの方から、発表があったかと思いますが、このドルプロなんとレギュラー化決定です。はい、おめでとうございます。イエーイ、おめでとう、やりました。ドルプロレギュラー化決定です。ただどういう風な形で配信していくか、例えば何だろう、各週、これ奇数週なのか偶数週なのか、もしくは前半週なのか後半週なのか、それはちょっとまだ私のところに届いてませんが、ドロプロがレギュラーになるということで、今後とも皆さんよろしくお願いします。やりましたね。ダラプロ離れて2年、寂しい思いをしておりましたが、なんとこうやって復帰できたということで、今後も頑張ってプロレスを見ていきたいのと思います。ということで、今日はこの前行ってきたマスターズの話をちらっとしたいと思います。8月30日金曜日に後楽園ホールで、やったプロレスリングマスターズですけれど、前のね放送で、伝えてた通り、蝶野とヒロ斎藤のスリーショット撮影をするためのアリストトリストの T シャツ2枚付き8500円を買うか買わないか問題のところで、すごい悩んでたんですけれど、まあちょっとした小銭が入ったというところで、なんと、スリーショット撮影やりました。やっちゃいました。あれは何時からやったか、かつすごい並んでて、グッズ売り場がすごい並んでて、でなんとかねギリギリ買えたんかな、先着50名とか言ってて、でサイズが T シャツなんでサイズが4つ、 SMLXL かで、こう結構後ろの方やったんで、T シャツサイズ残るかなと、俺の買うサイズがね M なんで、この M が残ればいいかなと。で前の方に見て、前の方に並んでる人たちを見てたら、割とガタイのでかい人とか女性がいたんで、これは S とか XL が先になくなってくれたらいいかなとこう思って並んでたら、案の定こう S と L がなくなったんかな。だから俺の順番の時には M と XL が残ってたんか。ということで、なんとか自分の欲しいサイズが変えて、そして撮影ですよ。これね、向かって、右手に蝶の、左手に広斎とか、だから自分がその間に座って、だから座って左手に蝶のか、で右手に広斎とということで、こう順番が順番まで並んでて、で順番になって、蝶のと広斎との間に行った時に、その日、着ていってた T シャツっていうのが、青のスタイナーブラザーズの T シャツを着て行ってたんですね。この T シャツっていうのが、91年にあったスターケード in 東京ドームで発売された T シャツで、 スタイナーブラザーズ初来日での T シャツで、中2の時にね買った T シャツで、しかもアメリカのサイズで M サイズ、当時ちょっとブカブカやったけど今ジャストフィットする E サイズになってて、しかも、あれから何年 ?28 年か、ほどすればねいいヴィンテージ感が出て、本当はアメカジ風のいい T シャツに仕上がって、これをこの間神戸の実家に取りに帰って、それを持って帰ってきてそれを着ていったと。そしたらその T シャツを見て長野が、おい懐かしい T シャツだね、いいね、これどうしたのなんて声かけてくれて、すっげえ気さくでね嬉しくて、で実家から持ってきたんですって言ったら、ありがとうありがとうっていうことでね、すごい笑顔で写真撮ってくれて、で終わった後に握手してくれて、その間ずっとヒロサイトは寡黙だったんだけど、最後に、今度、ヒロサイトのデビュー40周年のドラディションの後楽園行きますって言ったらすごい笑顔になって、ありがとうって言ってくれてね、いやもうそれだけでマスターズ行った甲斐があったかなとと思ったけど、まあ一応物販いろいろ見てみようと思って、こういろいろ見てみるとね、もう他の通常のプロレス以上に選手が物販会場に出てきてて、例えば腰中であったり歌舞伎であったり、青柳もいたな、佐野も見たな、あと誰見たかな、ドクトル・ワグナー・ジュニアも見たんかな、あと藤田実も見たな、田中実じゃないヒーとかも見た、もう結構みんな出てきててね、でなんか買えばこう写真も撮らせてくれるような環境で、なんかすごいいい興行でした。そのまあ物販だけでも昔のねこう選手が見れてっていうので良かったですね。でこう会場入って座ると、ああそう座るとって今回I 列の4番5番6番を持ってたのかな、確か3人で行ったんで、でこれね、南側の I 列の4番5番6番、まずそもそも I 列って、前がいないんですね、前がいないので、試合中もトイレ行きやすいなと。でしかも4番5番6番っていうのが、通路側1個挟んでるんで、これまたトイレも行きやすいなっていうので、もう速攻即決で勝ったんですね。日付見ると5月の30日なんで、大会3ヶ月前に勝って、ローチケで勝ったのかな。で、速攻勝って、で、当日、もうその一緒に行く人たちにも通路側で、アイレツでって言ってたんですけど、ようよう見たらね、北側じゃなくて南側じゃなくて北側やったんですよね。なので、全然通路側でもないし、いや困ったなったんと思いながら、まあでも、すげえまあ見やすいところで、初めての北側だったんで多少違和感はありましたけれど、こう会場見るとね、もう僕が一番若手ぐらいで、もうだいたい40、50ぐらい、昔のプロレスが好きだった人たちで、しかもやっぱみんな当時の T シャツを着てきてるんですよね、まあ、T シャツの自慢合戦みたいな、おーこんなん着てるみたいなんで、なのでこのスタイナーブラザーズ T シャツもね、結構チラ見みんなしてくるんですよ。だけど誰一人として声かけてこない、もっと声かけてきてくれてもいいのにね、なのにチラッとみんながニヤッとされてこう通りすがられるというような感じでした。で試合は第1試合目が佐野拓磨対高岩、ね、ちょっとこう危ない場面もありましたけれど無事試合も終了し、第2試合目がキムドク藤原義明大谷対キムドク、あれ誰だっけな、忘れちゃったごめんなさい、全然出てこないな、最近ね人の名前がね全然出てこないんですよね、なんでやろ、よいしょ、まあちょっとスマホで検索しますね。マスターズね、グレート小鹿だ、そうそうグレート小鹿、これもね、無事に、あこれ第3試合目だ、 第2試合目は東京グレン隊対シリュー・ヒーとドクトル・ワグナー・ジュニアか。これまたね、最初は良かったんだけど、ちょっとドクトル・ワグナー・ジュニアがしつこいぐらいの、観客へのアピールで、ちょっとだんだんこう長いなって思っちゃうような試合でした。で、ここで休憩入って、休憩、北側からトイレ行って、トイレから帰ってきたら、なんとね、北側の席にこう上に上がる階段の辺で、元スピードで今議員さんやってる今井絵理子がいて、目の前にいてね、わっ、今井絵理子やって、こうとっさで声出してしまったら、なんか皆さんも気づいてね、そこからもう写真撮影タイムに入っちゃって、なんかちょっとミーハーかもしれんし、なんか俺ヒロコ派だったから、まあいっかと思ってこう見てたんですけど、後々思えばね、なんか撮ってもらえばよかったかなって思いますよね。でそれが終わったら、場内からスコアが流れて、田中リングアナケロちゃんと田山レフリーかがやってきて、こう昔の新日本の空気を作って、で、平成新軍対チーム2000とね、まずチーム2000とか入場してきて、これノートンのね、テーマ曲で、ノートン、広斎藤、天山小島が先に出てきて、でその後長野が一人出てくるっていうね、あのクラッシュで、いやこれはこれでね、やっぱいいテーマ曲聞くだけでいいっすよね。で平成新軍は、全員で侍に乗ってやってきて、もうこれだけでお腹いっぱいで、試合も、まあ、長野をちょっと やりながらで終わったと。平成新軍が勝ったと。でメインが、タイマーレフリーからタイガー服部に変わって、第三世代永田中西西村対、ライガー長谷武藤ということで、まず第三世代の西村が出てき、中西が出てき、で永田が出てきて、でそしてライガーが出てきて、で長谷が出てきて、で最後に武藤がホールドアウトに乗って出てきたと。でやっぱね、こうホールドアウト、まあ、あの時代だからでしょうから、あのそのホールドアウトを選んでくれたんだと思うんですけど、いややっぱホールドアウトが一番無糖コールをねこうしやすいっすよね。いやもうそれだけでこう感極まるぐらいになって、でそこにセコンドでエル侍が突然やってきて、まあまたねこれもエル侍もや、全然本当は知らなかったみたいで、先週の方はライガーがすごくこうあのマスク越し、コスチューム越しでもこう喜んでる姿が伺えたのが、なんか見てていいなと思いましたね。で試合はもうそれぞれみんなの、特徴をこう出しながら、最後武藤がピンフォールを取るということで、まあ、試合が終わり、で最後皆さんがねこうマイクを持って、いろいろこう花、なんか自分のアピールをすると。長谷は次のマスターズに永田と組んで天狗寺とやりたいとか、でライガーは、1月で引退するけれど、それまでにもう一回マスターズ組めよと、武藤とというようなこうね、それぞれアピールをして、ね、すごい楽しかったですし、意外と皆さん気づいてたか分かんないけど、長谷と第三世代のこの対戦って、まあ、全員長谷の教え子に当たるんで、まあ、その絡みっていうのもすごく楽しかったですし、特に長谷と永田っていうのが、もう長谷が直々に日体大にスカウトに行った間柄でもあるんで、そういった選手とこの時代を超えて、あれからだから30年近く経ってやってるっていうのがね、非常に、なんか感慨深かったですよね。長谷と中西っていうのも同じ専修大学の間柄っていうのもあるんでしょうけれど、やっぱりね、やっぱり長谷と永田の方がなんかいい 関係性が見えたかなと思います。で小島のねツイッターでは、長谷とこう会った時に、おい小島練習してるのかというようなことを未だに言われたということで、やっぱりこう師弟関係というのは続くんだなというようなことがね小島も言ってました。まあ、そういうのもねこうやっぱプロレスってええかなと思いますよね。で、マスターズが終わって、で一緒に来た2人の方合計3人でずっとこう昔の、プロレスを振り返りながら、あ今日のかその日のマスターズを振り返りながら、その中の一人にねすげえ同い年なんだけどすげえプロレス好きな人がいて、昔から同じ時代を見てるんでもう話がすげえ合うんすけど、その日に持ってきてくれたのが、あの昔からのテレホンカードのなんかファイル帳みたいなの、多分あれ枚数でいくと本当に200とか300あったんじゃないかな。それもう 全日本でいくと超世代軍ぐらいから始まって、まあノアにがノアと分裂する前ぐらいまでか、全日本のがあって、なぜこんなん買うのかなっていうのがね、例えばフチとか小川とかそんなんも買ってるんですけどね。でもそのテレホンカードを見るだけでなんかその時の話ができるっていうのがね、その朝鮮大軍だとおそらく92年ぐらいまでかなって、でそこから正規軍川だと田植えのテレホンカードになると、ああそっちになったかとかね、秋山がそこに入ってきたりとかとか、まあまあそういうのね、外人見ててもね、パトリオットが入ってきたりとか、まあ、そういうのを見ると時代背景がすごく見えてきたなと。すげえこれ見せてあげたいんですよね皆さんに。だからその前日はそんな感じで、あんまね新日を好んで見る方ではなかったみたいなんですけど、まあ、新日も、まあ、ムタのからあったと、10.9 のもあったか、10.9 も、まあ、見に行ったって言ったもんな、10.9 もあったし、まあ、その90年代後半のテレホンカードは割とありましたね。で、ユーインターが好きだったっていうんで、もうユーインター、高田のね、高田対北尾とか、なんかその辺も見に行ったらしいんで、テレホンカード見ましたね。高田対オブライトのもあったな、まあ、ベイダーもあったな。で、大仁田、まあ、FM か、FM、で、あと JWP にもあったかな。でね、この間、その人と一緒に飲んだ時に持ってきてくれたのが、半券。これまで見に行った半券の束を見せてくれたら、まあ、それだけでもね、酒が飲めるというか、話ができますよね。いやー、だから半券って大事なんですよね、本当に。今はねちょっと私見つかるとやばいやつになっちゃうんで、こっそりと隠しとかないといけないけど、半券ってやっぱ大事、これ取っときたいねと思いました。というような感じでこのマスターズを振り返ってみました。実はね今喋ったこれの放送っていうのが、実はテイク2なんですよね。本当は8月の30日の日に、帰ってきて、そう3人で、日高屋でねずっと喋ってたんですけど、日高屋で、飲みながら、喋って終電で帰ってきて、で家でハイボール2本空いてたな、2本飲みながら、収録その日の感想を述べてたんですけれど、こう飲みながら、しかもそれまで結構飲んでたのもあるんでしょうけど、飲みながら収録してたら、これ途中で寝てて朝起きたら朝前に寝てしまったんですよね。なので、録音時間が6時間ぐらいなっていて、これは今でもまだこれ聞いてないんですけど、どこでこう落ちたのか、どっからこういびきになってるのかとか、すっげえ怖い、音源が一個
存在しているんです。まあこれね6時間ぐらいあるから容量がすごいことになるんで、どっかでこう切るっていうのかな、こういらないとこ削除すればいいんでしょうけれど、なんかの時にね、使えるように、まあ、皆さんのご要望があればなんかこの音源もどこかでお披露目する機会が出てくる、かもしれないですけど、まあ、今のところは、まあ、新しいテイク2取ったんで、お蔵入りさせておきたいかなと思います。ということでですね、ドルプロ第5回、こういろいろお話をしてまいりましたが、マスターズ楽しかったと。で次は2月だということで、まあおそらく2月8月でずっとやっていくんかなと。まあこれが後楽園ホール、後楽園ホールがいい空間ができるし一番いいのかなっていうと思ってやってるんじゃないかなと思うんですけど、やはりね、これで全国回れればいいんでしょうし、いろんな声、そういった声もね、なんかいろいろ聞くんで、他の地方でもね、やってあげれればいいんじゃないかなと思います。今ねそういったところにもニーズがあるかもしれないんで、ただやはりこれ武藤がいるっていうのが大きいかもしれないですよね、そこに。なので、また、来年の2月、私は必ず行くんで、マスターズ一緒に行く、もしくは一緒に会場にいる、もしくは会場終わった後に、試合終わった後に、そういう今回一緒に行ったちょっとマニアックな人たちとどこでお酒飲むみたいなことをやってみたいなと思います。今後の観戦予定なんですけれど、10月の25日の金曜日にドラディション、見に行きます。このドラディションは、この間も言いましたように、ドラゴンボンバーズ藤波越中ライガー対、NWO ジャパン武藤、天山広斎とかが、まず発表されています。ということで、まあ、今回のマスターズと同じようにちょっと昔を振り返るようなノスタルジックな大会になりそうですけれど、まあ、例えばレオナですとかチカラさんですとか、なんかその辺も見れたらいいかな、見たいななんて思っております。出るのかな、レオナは出るけど、チカラさんとか出てたっけ、倉島なんとかさんとか出てるよね。で、あともう一個買ってるチケットが来年の1月5日 1.5 の東京ドームを買ってます。でそれ以降じゃないか、それまでに、まあ、もっともっと見に行きたいです。今年の目標は最低でも月1回のペースでプロレスを見に行きたいと思っております。この間のマスターズで、9回行きましたんで、ひとまず9月分まではいいかなと。で10月、ドラディション行くんで10回行くことは確定してるんで、あと2回11月と12月で何かおすすめ興行があれば、皆さん教えてください。ぜひぜひ私行きたいと思います。はい、ということで、ドロプロ第5回レギュラー初放送ということで、今回も、一人でお送りしましたが、今後はね、いろんなこうゲストなんかも、ゲストいるかな、でもなんかね一人でこうおしゃべりするよりも、いろんな方と交えながらプロレスを語りながら、配信していけたらと思いますので、今後とも、ドロプロとダラプロをよろしくお願いします。以上お送りしましたのはドルフィンでした。ドルプロ第5回ありがとうございました。それではおしまい。
サンダーヘタレイディオ10周年記念イベントの告知 CM 第1弾です。リスナーのみんなのおかげで10周年、感謝を込めて一大イベントを開催します。その名もサンダーヘタレイディオ10周年記念イベントラブレター from サンダー in ナンバベニズル。日時は9月15日日曜日、場所は大阪千日前みそのビル2階 ナンバーベニズルにて13時半開場、14時開演。入場料はなんと格安の1500円。イベント終了後に飲み会も企画しています。さらなる詳細は番組内で決めていきますので、みんな聞いてね。なんか駅から近いらしいよ。晴れたらいいな。みんな来てね。スラブ56人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com、 info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。